理解第84節おごりがましいことをすな。物は細うても名護を続かねば繁盛でないぞ。細い道でも次第に踏み広げて通るのは繁盛じゃ。道に草を生やすようなことをすなと。瞬く間にお金をいただきたい。瞬く間に、繁盛の印を見せてもらいたいと。これはもう人間は誰しもそういうことを思います、ね、苦しい時であれば苦しい時であるほどそういう気がいたします。例えば金銭のことでもそれこそ、宝くじでも買いたいような気持ちすらいたします。そしてそれが当たるようなお金をいただくことがお金のように思うのです。だから例えばよしそれも当たったところでですね、それは決して繁盛じゃないです。繁盛というのは次第次第に、細うても踏み広げて通るのが繁盛だと。そこに私は信心によっておかげを受けるということがあると思う、ね、信心によっておかげを受けるということはそういうこと今念頭にあたって、今年こそはと今日も2月の1日ですから、先月できなかったから今月だけは、今月は一つぜひといったような計画を立てます。新人も、今月こそはと、思うのでございますけれども、それがだんだん月の半ばになってくると薄らいだものになってそれが人間の通用性だと言ってしまうのはそれまでなんですけれども、なぜそういうことになるかということを一つ思ってみなきゃいけないと、ね、確かにそうではない、確かにそう思うと。けれどもそれはだんだん薄らいだものになって、おごりがましいことをする。物は細うても名護を続かねば繁盛ではない。細い道でも次第に踏み広げていくということはですね、だんだんそれが本当のものになっていくという、いわば育つということも、ね、ですからそれが育っていくのですから、ね、そこには新しい発見もあれば、そのまた楽しみもあらなければならない。ところがその、発見もなければ楽しみもないから途中でしぼんでしまったり充実してしまうわけなんですね。育っていないからです。いわば育つ喜びと、ね、または育てる、やっぱ楽しみといったようなものがある何の稽古事でも同じですけど、ね、だんだんその稽古させてもらっておるものが身についてくる。だんだん、本格的な、いわば稽古ができてくるというのは、その本格的なものが身についてくる、それが上達してくる、いわゆる育ってくる。だからやめられなくなるんですよ、ね、 だからその、うん、育てるとか育つとかというその照準をしないと。で、一に草を生やすようなことはしない。例えば雑草が生えますと、育っておるものまで、育ちましょう。言うならば、必要でないものはどんどん伸びていったり育ったりする。放任しておっても肥料をやらんでも自分でどんどん大きくなっていく。良いものはなかなか、手を入れても育ちにくいようになかなか手がかかる。そこでですね、どういうこれだけを育てなければならんということにあたってどういう私は精進が足りるかということはね、おごりがましいことをすなとします。おごりがましいことをすなということは、いつの間にか自分ではおごっておるつもりではないけれども、いつの間にかおごりがましいことになってしまった、ここで私はそのおごりがましいことをする前に自分の心の中に決め定めるものがなくて、おごりがましいことはいたしませんと例えば言うただけではいけませんから、そういうのが少し前提になるのですから、それはどういうようなことかというと、楽はせんぞというような気持ちですね。昔いただきました名称の中に、楽はせんぞという気になれ、楽はさせてもらえと、その名称じゃない、楽はせんぞという気になれ、ところがもうその楽をすることが楽しみに信心しよう、楽はすることにいわば地道を上げるといったようなことでは決して良いものを育ちましょう、ね、今度は日曜ね、ちょっとここに行こうと遊びに行こうと、ね、今度の日曜にはお芝居に行こうといったようにですね、もう自分でちょうどその楽をすることの計画を立てるようなことではね、して良いものに育ちましょう。許されて、いわばさせてもらえた、例えば自分はお芝居には行こうと思わんのに招待券をいただいた、自分は行く前などとは思っていないけれども、もう是が非でも恩賜なら恩賜に案内を受けたと、例 例えばそういうような意味での楽でしたらね、自分も許されてという気持ちがあるからだけではなくてです、非常にそれはありがたいものになって、思いもかけないことなんです、今日はあれを食べよう、これを一丁ごちそうしよう、自分で例えばそのおいしい目に遭おうと思っておると、もうその味付けの悪かったっちゃ腹が立つようなもんだ、ね、思いがけないものをというところに感謝の心って、喜びがある。私はですね、まずこのおごりがましいことをすなと言っておられる、そのおごりがましいことをもう一番初めに慎まなければ、月の細うても長う続くという信心ができるんです。私、信心をさせていただくならね、これは、もう人間が絶対に幸せになれれる道なんですからね、信心とは、本校様の信心とは、いや、アイラブで私が説いておることは、もう絶対、太刀を叩くことに間違いがないことなんですからね、私が言っておることを本気で稽古させていただいたら、最近私が申しておりますように、いよいよ、我が心時代に突入した、どんなに人間の知恵力 の素晴らしい、例えば力というかね、人間の知恵というかね、人間の知恵力で言うならば月の世界にでも行けるような時代が来たといたしましてもです、どのような言うなら、機械文化の花が咲いてもです、コンピューター時代が来てもです、ここを人間の知恵力の限界といたしますならです、それだけではね、人間は幸せになれない、どんなに金を貯めても、どんなに立派なお家に住んでも、ですからそういう立派な家を建てる前に、どういう素晴らしい便利の良いものを使わせていただける身分になる前に、その根本になるもの、我が心、和らぎ喜ぶ心、その心をです、いただかせていただく道、そういう稽古をさせていただかなければならない、もういわば時代に直面しておる1790年という年柄はそういう大変な年なのだと、まあ、私はこういうようなお話をもう毎日ここ十日回りいたしております。昨日は月の最後の日でございますから、毎月一月のお礼を神様に申し上げて、それからあと神話会が、昨夜はちょうど35名余り集まったんです。それでまあいろいろ1時間半余りを神話皆さんのお話をしたり聞かせていただいたりさせていただいたんですけれども、私が若女性に、最近私が言うておる我が心時代というのはあんたどういうふうに思うか、皆さんはどうでしょう、毎朝参ってくれて、毎朝毎朝必ずこのこと一口さえ聞かなきゃな、最近はそれ私が言っておるか、それ皆さんどう思って聞けなさい、若い人はどういただけるか、 ドラゴン電子が上手です。始めないのはまたお父さんの大きなことが始まったと言うなら、大だこずが始まったというふうに始めは聞きよった。ところが毎日毎日いただいておればいただいておるほどです。確かにそうだと、我が心時代が来る必ず。例えば もし私のようなことを言う人が次々できてくる、いつの時代にかです。私のようなのでなかなかもう総理大臣でなされんっていう時代が来る。それはね、月の世界に行けれるなんていうことです。それこそ何千年何億年もかかってようやく月の世界に人間が行けれるようなものがことができたようにです、ね、人間の使用者とは使用者とはともう使用者を目指して知恵を絞ってまいりましたのが、例えば原始時代と言われたりですね、コンピューター時代と言われたりね。月の社会にでも行けれるような、例えば人間の計画が一部一部も間違いなくできるような時代になったが、果たしてそれで人間が幸せになれたか。もうそれをそこまで導いた人、そういう技術を身につけた人が、ね、もうそれこそ暗淡と思うんですよね。いう人間はもうこれで幸せになりきるように考えたところが、どっこいそうではない。ね、心と心があるんだ。それは私はただ心にそれを持っていくだけではいけん。いわばその心がです、ね、一切のおかげにつながる心の中にはいけん、ね、天地の中には無尽蔵にある方向とでも申しましょうか、人間の幸せになる全てのものが天地の中にはあるんだ、ね、そういうおかげ、お金ならお金、物なら物、そういう例えばおかげがね、おかげにつながる心、それを我が心というのだ、ね、和らぎ喜ぶ心というのだ。ですからこの心を土台にして物であり家であり金でなからなければならんのに、いわば物やら金やらそういうことが先に立っていって、例えば内視症の一生かかってこれだけの財産を作った、これだけの立派な王子を建てたと、そして自分はもう執着役に近づいてから初めて気がつくことが、人間の幸せはこれじゃなかった。それが例えばです、いわばいよいよ大型なものになってきたということなんですよ。個人じゃない、この地球上に住まわせていただく人間の、でも人類である全てがです、ここに気づかなければならない、ここに目を覚まさなければならない時期に今年という年はもう突入したんだ。それを分かっておる私が毎日こうやってそれこそ握り拳を固めて一生懸命皆さんに私が言うておることがです、ね、我が心時代が来るんだ、いやもう我が心時代に突入してるんだ、そこで我が心にならせていただく、和らぎ喜ぶ心をいただくためにはどういう生き方をなさせていただいたらよいかと、ね、世界中の人類にそれを知らせる前にまず日本全体がその気にならなきゃいけない。日本全体がなる前にまずそのことを知っておるお道の、ね、今月今日で死に頼みおかげは我が心にあると前に唱えておる、それを知っておる金光教の信者の全部がその気にならなきゃダメ。その気になる前にです、ここに焦点を置いてないなら哀楽の信奉者だけでもです、そこのところをまず私どもが知らなければいけない、ね、哀楽の信奉者がまずなることを、我が心時代を私の心の中に作らなきゃダメだ、私の家の一家の中に我が心時代を打ち立てなければダメだ、皆さんでも我が家じゃないですけれども ね、初めてこの話、今こ私が言うておることを聞いて、これこそ何千年何億年先にしか実現しないようなことです。あ、それこそ夢のまた夢のようなことだと思われるかもしれませんけれども、毎日何時代記のうちにです、若弟子が言っておりますように、そうだと確かに我が心時代が来ると、我が心でなからなければ人間が幸せになれないと気づかせていただく、そういう働き、そういう機構というものが世の中にできなければならないんだと、ね、それを私たちはね、こうして日々いただいておるわけなんです。その我が心に伴うところのもの、ただ心だけには伴わない、その我が心に和らぎ喜ぶ心に伴うそのおかげ、そこに人間のよる人類の幸せがあるんだと、いわばそういう大変なことをです、稽古させていただく、そして稽古させていただこうという気になればです、もうその我が心という、これは限りがないものですけれども、我が心とはこういう心であろうかとすぐにいただけてくるんだと、そういう喜びの目が心の中にできるんだと、だからそれを育てていくという精進が必要なのだ。自分の心の中に我が心の種がまかれた、我が心の種が芽を切った、二つ葉が出た、ね、幹が伸びた、花が咲いたということをですね、育っていくことの楽しみ喜びというものをです、私どもがどんなに何を置いても何を犠牲にしてもそれをいただいていくということが本当だということが、ちょっと皆さんが分からなきゃいけんのです。それにおかげおかげ100枚の宝くじが当たりますようにといったような願いだけで、もしお水の信心が収拾されたら、もうそれこそそれは大変なことだったと思うです、ね、いわゆるご利益ということだけが目指しであったら、それは人から例えば軽視され軽蔑されても仕方がない。働かんといてるから拝むことばっかりお持ちからおかげばっかり願いよる、そういうだらしない信心があるもんか。毎日毎よります、いや日に2遍も3遍もお参りする人がある、それは自分の心の中に育っていく、その我が心の芽が伸びていく、和らぎ喜ぶ心とはこういうもんかと体験していく、しかもその和らぎ喜ぶ心にはです、ね、不思議な働きといういわゆるおかげがこれに伴うおかげをいただいてです、ね、いわゆる本当の信心の海岸があるわけです。皆さんの中にも私のこの我が心時代と最近言っておることですね、どのような気持ちで聞いておられるだろうか、本当にもうこれに極まった、この我が心を求めてどういう難儀な問題の中からであっても、どういう痛い怪異のことからでもです、その中に潜んでおるところの我が心を求められる道づけをしてくださるんだと、私は分からせてもらう、悟らせてもらわなければいけない。私皆さんに昨夜いわばこの一月の間、私が皆さんに聞いてもらおうと、とりわけ明日のご記念の時にずっとお話をしてきた、そのご理解の根底になるもの、ね、ずっとつながっておると、ご理解というものは毎日同じ見教えじゃないけれども、その底にあるものは同じなのだ。最近私が我が心時代 を毎日言う、その前にはどういうようなことを私が言ってきたかねと、なかなか毎日時代をってもですね、忘れておるんです、身についてない、それが血になってないからなんですよ。田口さんどうですか、どういうようなことだったですかなと、自分の血になり肉になっておることならです、こういう、ね、1月のいつ頃はこのことばかりを平時が繰り返し繰り返しおっしゃった、それが たること初めの間はそのことにも考えなかったけれども、何遍も繰り返し聞いたうちにそうだと気づくようになって、それを行ずる気になっておかげを受けてきたというものであるならば、すぐ出てこなきゃならんはずなんだ。私この若い頃時代の前に申しましたことは、いただく心あらば触ることなしということでしたね。それは私は大変火事が大変、それこそ猛威をたくましくしました。もうとにかく汗のご記念が減るぐらいにあったですからね、父は火事のためにだから、火事でもです、ね、いただく心あらば触る、火事を引いても熱感ならんといったようなことは絶対にないということをです。そんなことがあるもんかと思って誰でも初め聞きよったでしょ、やっぱりね。けども毎日毎日それを聞いておるうちにです、いただく気になってみたわけ。ところが風邪は引いたけれどもおかげをいただいた、引こうとしかけれどもおかげいただいた、いや風邪だけではなかった、胃腸までようなった、まあそういうおかげがたくさん生まれ出してきた。これは病気だけのことじゃない、全てがそうなんだ、ね、難儀な問題でもそうであった、ね、この難儀な問題から逃れようとしておった自分がです、それをいただこうという本気で修行させてもらおうという気になったら、そこから道が開けてきたというような体験が次々と生まれてくる。そんなことを申しました。ですから、その例えば初めはですね、何かこう遠いところのような、もう自分の問題じゃないように思っておるけれどもです、それをね、身近に自分に感じいただかなければダメなんです。とにかく昨日秋名義郎さんが発表しておることのこうでした。とにかく毎朝毎朝のご理解をですね、もう一言でもよいから、それを心に掛け通しにかけておる、そこからね、いわばいつも神様が心の中に宿ってござる実感と、いつも自分の心が神様に向かっておる、そこから生まれてくる小さい事柄の中にですね、新人のおかげのリズムといったようなものを感じる。一日が何となしに新人いただいておくのありがたさを感じれるんだ。もう一日のご理解をね、その日その日に本気で行じていく以外にないといったようなことを言うております。確かにそうなんです。ですから、例えば今日私がおごりがましいことをすなと、おごりがましいことをす、ね、だから贅沢しちゃならん、言うちゃならんと、ね、横柄な態度を取っちゃならんということなんだけれども、その前にです、ね、その前提としてですね、やっぱ楽はせんぞという気になる。もう楽はさせてもらうもんだ、させてもらうからこそありがたいんだ。自分がしようと思ってしたって、それはありがたいものになってこない。夜我が心が育たんのだ。それでは、ね、なるほど、窮屈なことはね、自分で楽しようと思わんのだから、全然それが楽しみじゃった。もう楽はしたいばっかり働きよったという人もある、ね、一週間一生懸命働いたら、一週間日曜日にはもうどこにか遊びに行くことがその楽しみだという人もあるですがです、例えば今日私が申します、そのように大変なこといわゆるね、夜我が心時代が来る、その我が心こそが人間の幸せの根底になるものだと分からせていただいて、そのことを自分のものにいただこう、マスターしようとする、私は稽古にかかったんですから、そのくらいな私は気持ちがなかなければダメだ。昨日青年の方がここでお取り次ぎを願いました。今日から向こう3年間決してテレビを見ません。高校時代から飲みよったタバコを今日限りにすっきりやめます。朝のご記念には必ずお参りをさせていただきます。この3つお取り次ぎお願いしますと言って、このお願いに来た青年があります。ね、私は新人させていただくものはですね、そういう大変なことを例えば身につけていこうとする、いわば姿勢が心の中に出てきた時です。それこそ修行でもさせてもらわなければおられんのです。ね、楽はせんぞという気になった。今の時代にテレビ見らんだけでも大変な修行だろうと思うんです。 向こう3年間テレビを見ません、何年間飲んできたタバコをもうこれでやめます、うん、朝の記念にはどんなことがあってもおかげをいただきますようにと。それは何を求めてからのことであろうか、何を育てようとしてからのことであろうか、自分の心の中に育ちかかった新人の喜び、人間の幸せはここにあると分からせていただくところからです。それを育てることのために、私はそういう、まあ私がお取り次ぎさせていただいても、そげんいっぺんに宣伝やかじゃんのと言いたいようなことでしたけれども、本人が一生懸命ですから、そのことをお取り次ぎさせていただこうと言ってお願いさせていただく、ね、例えばね、修行もせずに我が心をいただくことなんて、それは文字が良すぎるんです。そういう大変なことをいただくんですから、我が心とは、ね、細うても長を続かねば繁盛ではないと、なんちゃこれは細々とした道のように感じますね、こう聞きますけれどもね、細うても長を続くということはずっと広がっていくということなんですから、大変なことなんですよ、ね、それが例えば一部ずつであってもね、それが何年か経っていくうちにどのくらいな素晴らしい細い道でも広い道になるか分からんのですよ、ね、それを途中半端から広い道をいただくなんて、そういう例えば辛抱強し、ね、新人にはこれは何事にもよらずですけれども、三代半子様がおっしゃるように、神新人には辛抱することが一番大切でございますとおっしゃるように、そういう辛抱がね身についていく、細うても長く続くというか、それがです、いわば私の心の中に芽生えた我が心がの芽がです、だんだんだんだん育っていく、ね、育っていけることが自分で感じられる、ね、それは私は本気で、ね、楽はせんぞというくらいな新人気構え修行がです、必要なのですよ。もう銀行の通帳がだんだん帳尻が多くなっていけることが楽しみ、まあ、それが大きくなっていくことをお願いしようようなことじゃですね、絶対どかしく膨張したってダメですよ、その預金通帳が。バカんごと。だからまだその今、金銭に不自由しておるとき、物に難儀をしておるときにですね、そういうところの目指しを変えて、まず根本的なものから身につけていくという新人修行、そこにはおごりがましい心ということは大変これ、まあ贅沢という贅沢しようだと言わずにです、そのおごりがましい前の、その前の心、それが楽をしようという心なんです。ですから楽はせんぞともこの辺でピシャッと止めたが一番いいです。そして神様が許される範囲においてです、させていただく、だからありがたい、今夜その時にちょっとすき焼きになってもするか、そういうことをねしてはならんということじゃないですか、皆さんそこに聞き間違える、ほらならもう楽はせんぞという気になると、もうすき焼きも食べられんということじゃないです、ね、けれども借金してからすき焼きしちゃいけん、自分の働きが例えば1000円あったならば、ね、800円なら800円ですき焼きができるなら、すき焼きじゃろうがお刺身じゃろうが何だってどう、そういう意味なんです、そういう例えば おごりがましい前にですね、おごりがましい前にそういう私は下準備的な新人修行があって、初めて細い道に入っていけるのじゃないか、それがだんだん広がっていく、踏み広げて通るのが繁盛、もうその細い道でもというか、なんか細々とした道のことも、そんなことは決してない、それこそそれが新人辛抱を続けられていく限り、途中でやめたりで途中で堕落したりするから、また元の奥に戻らなきゃならんのであって、これが続けられていく限りと広がっていくのが八の字なんです。 蜂の巣開きに開かっていった。だからそこに道、その道にです、草を生やすようなことをする。それが楽は先祖といったような根本的なものがありませんとです。すぐ、もうそれこそ伊佐田道雄さんのお父さんじゃないけれども、もうこれはそっから頭一人方から受け取ったっちゃ入りますけんちって言わしょ、畑の雑草のこと方から受け取ったっちゃ入る、ね、だからこれには育てるじゃない、これも一生懸命とらに雑草的なものがある、それを改まれている、ね、それを雑草を取り除かしていただきながら良いものを育てていこう。それを例えば最近はその我が心に焦点を置いて我が心を育てていこうということになった、ね、今年こそはと、いやこの2月、この2月こそはというふうにです。例えば月の初めにあたって皆さんがやはり、それぞれに感じられることがあろう ところが、だんだんそれがしおれてきたり細くなってきたりすることはどういうわけか、ある種おごりがましいことをすなということをですね、厳密にいただいていないから、楽は先祖といったような生き方にならないから、だから育たんのと、育つならばその修行ぐらいのことではない、それが楽しくなっていく、そう、育っていくことの喜びがある、そこへ、ね、そんなのです。これは例えば元旦の経緯というものはだんだんだんだん育っていくに違いないです。2月1日の思いというものはだんだん3月に入っていくにもうやめられないというようにです、これは育てていくことの楽しみが生まれてくるだろうと思います。育たないから途中半端になってしまうのだと、ただ思っただけじゃいかん、ただ種をまいただけじゃいかん、ね、それを育てる楽しみ、育っていくところの喜びというものをです、身につけていかないから途中中途半端なことになっていないでしょうかね。